通告に従い、5番深見が市長に対して大きく2点、1件は将来的な展望、そしてもう1点は、たちまち、緊急の課題ということで、この2点について質問いたしますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。まず1点目は、健全な行財政についてです。壱岐市が合併して早くも4年になります。市長も合併後の様々な諸問題に苦慮されたと思いますし、合併してもう合併前に戻ることもできず、未来を担う子どもたちのためにも、壱岐市が合併してよかったと言えるような将来に向けた姿勢を遂行するにあたっては、まず健全な財政運営を図らなければならないのではないでしょうか。先日、広報壱岐の12月号が家の方に配布されておりましたので、見ていたところ、中の記事の中に、壱岐市のやりくり事情として、平成21年度の決算が記載されていました。その中に、壱岐家の家計簿として、わかりやすく解説されていて、やりくりは大変だなという、感じた次第です。これを詳しく読みますと、壱岐市の収入は実財源である、給料は乏しく、いかに国からの地方交付税、そして国や県からの支出金、つまり、上からの親の仕送りによって成り立っていることがわかります。さて、このことをどれだけ多くの市民の皆さんが関心を持って読んでいただけたのだろうかと感じました。で、その中に興味深い記事として、普通交付税と交際費の推移の見込みの中で、普通交付税は合併後10年間、合併前の4兆分の特例措置がなされており、11年目の26年度から5カ年で段階的に縮減されていき、31年度からは本来の一種の普通交付税となります。現算定で約20億の減額だそうです。そういった記事が書かれていました。今後のことですので、国政の状況においては、どのようになるかなという思いがありますが、今日の国の財政状況を考えると、約20億の減額は余儀なく、そのことにより、壱岐市は非常に厳しい財政運営となるのではないでしょうか。そのような中に、今後壱岐市の将来を見極めた財政計画はどのように進められているのか、そして、そのスケジュールはどのように考えられているのか、また、経過措置後の新たな交付税を考えると、さらなる行財政改革が必要かと思います。そのためには、市民のご理解と職員の協力が欠かせないと感じますが、今後、どのような形で理解を求められていかれるか、また、財政のコスト削減を図るには、まず行政のスリム化が必要であり、特に多くの公共施設と分庁方式は、その障害をきたしていくのではと考えられますが、いかがでしょうか。今回、機構改革で新行政推進室の設置が提案されましたが、今後、推進室において調査、研究されていかれるのか。以上、市長として現時点でどのように考えておられるのか、お伺いいたします。
深見議員の質問に対する理事長答弁を求めます。白川市長。
5番、深見義理議員のご質問にお答えします。健全な行財政についてというご質問でございますけれども、議員ご質問の通り、普通交付税は合併後10年間、合併前の4兆分の特例措置がなされております。合併11年目の平成26年度から5年間で1割、3割、5割、7割、9割と段階的に縮減されていまして、 平成31年度からは本来の壱岐の複数構成の算定となり、全算定で約20億円が減額となる見込みであります。今後、将来を見極めた財政計画スケジュールの考え方についてのご質問でございますが、長期的な支援に立った事務的経費及び経常的経費の抑制をはじめ、全般的な事務事業の見直しなどを通じて健全な財政運営を行うために、具体的には中期的、いわゆる5年でございますけど、5年間の 財政運営指数を策定して、財政構造の改革に取り組むことで、壱岐市行財政改革実施計画、収集改革プランの中で、今年度の策定期間に向けて掲げておりまして、その方向で進めておるところでございます。また、中期計画以後の合併16年目の平成31年度までの間につきましては、見通しとして掲げる方針でございます。策定後は国の動向並びに経済情勢等によりまして、策定計画見直しを行い、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の早期健全化基準団体に陥らないよう、健全な財政計画を策定を行う所存でございます。地方公共税の動向といたしましては、今年度の地方公共税は、円高デフレ対策対応のために、緊急総合経済対策に基づきまして、平成22年度の金の補正予算増額で、普通公共税における雇用対策、地域資源活用臨時特例費の単位費用の改定等によりまして、今年度の普通公共税が1億6337万余りが昨日追加交付がございました。したがいまして、本年度の普通公共税の交付額は、今までで最高の100億2266万6000円でございます。また平成20年度から、普通公共税に参入されている別枠分がございますけれども、これが国の財政団という理由によりまして、平成23年度から廃止の方向で検討されております。もし、これが別枠分が廃止されますと、6億4000万程度の減額になる見込みでございます。このように地方公税制度も国の財政状況で変動いたしておりますので、策定後も折々に見直していかなければならないと思っておるところでございます。市民や職員に対して、新たな公税措置に向けた人に対してどのような理解を求めていくのかというご質問でございます。行財政改革につきましては、無駄遣いストップをはじめ、本市行政経費削減のために懸命に取り組んでまいりました。政策評価の実施による事務事業の見直し、学校統廃合の推進、そして総理人件費の1割圧縮に向け、私を含めた職員給与のカットなど精力的に取り組んできたところでございます。しかし、議員のご指摘の通り、地方交付税の合併算定概念につきましては、平成26年度から段階的に縮小され、平成31年度からは期限が終了し、現在の算定で約20億円の減額となることが予想されます。こうしたことから、今後さらなる行政経費の圧縮を強い決意として実行していかなければならないと思っております。これにつきましては、職員にもこの状況を十分理解し、人件費の削減を含め、相当の努力と我慢を重ね、そして市民皆様にも、補助金の減額などをはじめ、ご理解をいただければなければならない、と考えておるものでございます。こうした合併算定会が終了すること、約20億円が減額になることなどは、市政懇談会でも、市民皆様に切々と訴えてきたところでございまして、また、先ほど議員おっしゃいました、地方12月号においても、わかりやすく周知を図ったところでございます。職員につきましても、現在、そして将来の財政状況などについて、職員との意見交換会、予算編成説明会など、説明を行っておるところでございます。今後も折を見て、壱岐市ケーブルテレビ、4月から、開局いたします。活用いたしまして、市民皆様に十分ご説明をしていきたいと考えておるところでございます。失礼しました。行政のスリム化につきましては、これまで最小の職員数で効率的な行政運営を行うため、他の統廃合などを含め、 平成20年4月1日から現組織体制での行政運営を行ってまいりました。しかしながら様々な市民ニーズの多様化、そして地方分権、権限移動、さらに国における新たな政策の実施などによりまして、業務量が多くなっていることも事実でございます。さらなる行政のスリム化についても、こうした行政の需要を十分考慮し、進めていかなければならないものでございます。こうしたことからも、今回の組織機構の改正などを行いまして、状況を分析し、研究していかなければなりません。また現在採用しております、本庁分散方式は、現在の庁舎の状況、また各庁地元への配慮など、致し方ない面もあるかと考えておりますけれども、やはり、現在の方式では、行政のスリム化というのは限度があると考えております。このことから、田田議員に午前中申し上げましたけれども、お話しいたしましたとおり、新庁舎の建設について、将来の財政負担等を含め、研究する時期に来ていると考えておるところでございます。新行政推進室の事務文書は、文書事務は、地域主権改革に向けた行政体制の整備に関すること、及び、職員の意識改革に関することとしております。地域主権改革は、住民に身近な行政は、地方公共団体が自主的に、かつ総合的に広く担うようにするとともに、地域住民が自らの判断と責任において、地域の諸課題に取り組むことができるようにするための改革でございます。具体的には、自主事務のうち、法令により縛られている事項、例えば、施設鉱物設置管理の基準、協議、同意、許可、認可、承認、計画の作成等につきまして、各自治体の条例で定め、国の関与を受けずに独自に許認可できるなど、地方の独自性が発揮できるようになります。そのためには、地域主権財の市役所に内列といたしまして、高度な専門的知識、技術、政策形成、法務能力及び地域の中に飛び込んで様々な人々と円滑なコミュニケーションを図ったり、情報を収集する能力などを持った人材の育成、いわゆる職員力を持った人材の育成が急務でございます。したがいまして、新行政推進室では職員力アップ及び職員意識改革を重点的に取り組んでまいります。
深見衆議院。
先ほど市長の答弁の中でありました、事務的経費ですね。これは、司法の中の21の決算の中でも、載っている通り、人件費の抑制、それは、一般職の特例減額、その他職員のカット等で、かなりの削減をされております。ただ、その中に事務的経費があるのは、人件費、扶助費、交際費。で、この中でやはり、扶助費と交際費は今後、増加の意味があるわけですね。ですから、人件費カットした分は、こちらの方に算出に向くということで、これはかなり、重点経費ですので、必要経費ですので、かなり厳しい状況にあるのではないかと私も思っております。で、ちなみに、性質別の算出決算書というのが、地方にもありますように、交際費で、21年度で32億ですね。これが市の資産で合併特例債の返済が加わりますと、一番大きい時で平成27年度に34億で、かなり膨大にしてきますし、そして平成30年度から20億の減ということで、やはりかなり厳しい運営情勢になっております。特に21年度の補助金といったらおかしいですけども、各諸団体こういった団体に、出してる金でも20億直算年はこの20億がほっとなくなるわけですよね。その時に市民に本当に理解してもらえるものだろうか。やはりこれは、5年の見直しの中期計画ではなく、やっぱり将来的な長期計画を持って、そしてその中で2年3年の中期計画で少しずつ、理解を求めていく方がよくなかろうかと私は思うんですけども、そういう中ですね、今年度は歳出が262億ということで、非常に莫大な歳出ですね。先般市長から新聞の切り抜きをもらいましたように、
それは投資的経費、特に大型事業、そして、昨年行われました緊急雇用事業で、先ほども市長が言われたように、そういった臨時で交付金がやはりあったということで、かなり収入の方もあったということで、投資もできております。ただ通常は大体220から240億の歴史の歳入歳出が、大体そのくらいの今までが行われてきておりますけれども、それでもやはり20億というのは1割減ですね。やはり、簡単に考えることには少しこう不具合というか難しい面があるのではなかろうかと思っております。で、先ほども言いますように、地方交付税の20億の減額はやはり、力士の財政にとっては非常に厳しい。それで、本年度はですね、さっきも言いますように、投資的経費、つまり、普通建設事業経費が、新聞の記事によりますと、力士の住民一人当たりの公共事業費は約26万円。全国で1位ということで、非常に嬉しい反面。それも、飛び抜けのトップだったですね。ただ大型事業がここ2年、3年でなくなりますと、これがぐっと下がってくるとは思いますけども、そういう状況でですね、こう、全国的に不調の中にあるとですけども、一種においてはその公共事業が、件数がこう若干減ってはいますけれども、どうしても先ほどから言います、大型事業があるということで、こう、景気の成り行き、低迷というのが鈍いような状況にあるのではなかろうかと思っております。そういうことで、やはりこう市民に対し、どれだけこう市民の人たちが、不況に対する危機感を抱いているのだろうかと、こう私自身思っております。もしですよ、地方交付税の20億の減額になったときですよ。医師のやりくりのために、減額予算を組まなければならない。組まなければならないで、組まざるを得ないですよね。そのときにですよ。ある程度5年越しの中期計画はあったですけども、身の状況によってはやはりこう、急激に削減ということもありますし、やはり長期的に、やっぱり、平成30年に向けた長期的な財政計画を作成し、作成するだけではなく、先ほどから言いますように、市長は5年ごとの計画ということですけども、短期で、効果と改善を図り、それがこう、将来的に現実味があるように、やはり、シミュレーションしていく必要が、あるのではなかろうかと、私自身思っております。そして、その情報はですね、候補でもいいし、来年から、光ケーブルで、テレビジョンもできますから、常に市民に情報を発信して、やはり、市民共同型の市政運営を、さらなる実行すべきと思いますが。また先ほども言いますように、今後は国の動向においては、さらなる減額が予想されるのではないかと思っておりますし、本来ならば財政力に乏しい自治体、特に離島においては、国がですね、しっかりした形で財政を支援するのが当然だと思っています。市長、ぜひともですね、国益として国境を守る離島の大切さと厳しさを国や県につないでいただき、また合わせてですね、さらなる、やはり財源を求めていかなければならないと思いますので、そういった交付税措置があるなら、今後、検討して考えていただければと思いますので、市長、何かありましたら、よろしくお願いいたします。
白川市長。
議員ご指摘のように、私は、足腰の強い、市を堅持していって、次世代にそれを確実につながれがんという、強い気持ちを持っております。かかりまして、先ほどおっしゃった、経常収支比率のですね、少しでも下がるような、そして投資的経費が少しでも使えるような、そういった強い財政を作らなければならないと思っているところでございます。先ほど申されましたように、平成29 1年度において、日本一のですね、住民1人当たり日本一にの公共事業を一市はやったわけでございますけれども、おそらく前回申し上げましたけれども、今年度も46億円の光ファイバー網をやっておりますので、おそらく私は2年連続日本一なんじゃなかろうかと思っておるところでございます。ところで、その20億円という金額、わかりやすく言いましては、12月号でお分かりのように、20億というのは、一のすべての税金の合算額が20億でございます。それほど大きな金額が将来減ることが予想されるわけでございまして、そういったことを踏まえまして、府に対しまして、今、一生懸命要求を出しておりますのは、離島、特に外洋離島、国境離島について、経済水域をこれだけ持っておるんだと。防衛の関係もあるんだと。ぜひ、離島に対する構成を増やしてくださいというお願いを出しております。今度の、今、可能性として強くなっておりますのが、海岸線の長さを、構成の算定に入れるよという、そういう具体的な項目も上がってまいっております。それから、離島は、産業について、今度と同じ年に立たないということから、ガソリン税の減免を離島はしてくれというお願いをしておりまして、これは近いうちに何らかの情報が来るのではなかろうかと思っておるところでございます。また、ご存知のように、離島航路の運賃の低廉化の問題、このことについても、取り組んでおり、強力に、取り組んでおるところでございます。
市長も先ほどおっしゃるようにですね、市税昨年度で22億、所持です。やはり、この分だけが減額になるわけですね。そうすればもう非常にこう、一種の経済というのはかなり、財政というのはかなり厳しくなりますし、2年間、来年まで、投資的経費を、トップ、保つでしょうし、これを下げれば下げるほど、日の経済というのはかなり落ち込んでくる状況になります。しかし、だから、ある一定の投資計画はしていかなければならないですので、やはりこれを大きく削減することもできませんし、その分は、やはり、いろんな、中で、改革、特に最初言いましたように、公共施設が非常に多い。その経費というのはかなりの額にもなるし、また、いろんな団体の補助金等もあります。そういったものものも合わせて、やはり市民にこう理解を求めていかなければ、非常に厳しい状況になるのが なかろうかと思いますので、その辺、今後の中期長期計画の中で織り込んでいただければと思います。ずっと言いますけども、市長は常にこう、一種の財政状況は将来的に厳しさを増していくと言われています。しかしですね、今の段階では、その状況はこう、判断しにくいわけですよね、私たちも。将来的に10年後に、国の状況が良くなれば、ひょっとしたら20億減額はならないかもしれないし、今のところ、それは無理だろうとは思っていますけども、そういった中でですね、やはり今後は、市民に、やはりこう、無理なお願いじゃないですけども、理解を深めていかなければならないと思います。行財政改革を実行するにあたっては、非常にこう、大きなエネルギーがあります。そのエネルギーの原動力はどうしても市民の皆さんのご理解です。特にやはり、先ほどから皆さんに、家の収入が1割減少すれば、その家庭の家計簿は大きく変わりますし、転ばぬ先の杖ということで、8年後、一市が路頭に迷うことのないようにですね、健全な行財政運営をよろしくお願いいたしまして、2番目の質問に移ります。次に2点目の質問ですけども、廃棄センターの運営についてです。一市の経済を支える基幹産業の中で、副産業は全国から注目を浴びるまでに成長しました。本年は宮崎の工程問題で心配はしましたが、大事に至らず安心しております。 さて、旧芦部町の時ですね、公設民営で全員壱岐市が管理する大センターが函館本村船にあります。7月だったと思いますが、隣接の地域住民と農協と、確か市の担当課もこれには出席されていたのかなとは思いますが、恒例に実施されている公害対策協議会があります。その中でですね、家畜糞の収集業務が市の運営する施設と民間の施設の、収集業務において地域間格差が生じているという、問題が出されたと聞いています。その会議の中でですね、今後は両者で協議調整していくという方向で終了したと聞いていますが、その後、どのように調整、検討されたか、話によると、まだ結論が出てないようですが、市長は状況をお聞きになっていられると思いますので、ご答弁のほどよろしくお願いいたします。
白川市長。
大センターのについてでございますけれども、家畜の糞尿の運搬経費等々のことであるかと思っておりますが、大センターは現在、壱岐市が運営しております大センターとして、平成11年から12年度に整備をいたしました石田町大センター、そして、平成20年度から21年度に整備をいたしました郷村町大センター、2か所がございます。また、それとは別に農協運営として、芦部町函館地区の大センターがございます。収集料金につきましては、市運営の大センターが1トンあたり300円でございます。農協が経営しております大センターは1トン800円でございます。収集範囲につきましては、市運営の石田町大センターが石田町1円、郷村町大センターが郷村町と勝本町1円となっておりまして、農協運営の大センターは芦部町1円となっております。建設時にそれぞれの計画において収集範囲が決定されておりまして、収集料金についても休庁時に決定されておりますけれども、運営主体が市と JA ということでございまして、収集料金に格差が生じております。経営者によって収集料金が変わっておりますけれども、結果として地域間格差が出ているという状況でございます。市は原料収集料金を運搬経費という位置づけをしておりまして、原料をいかに多く集めることができるかが重要であると考えております。料金設定につきましては、対比センター運営協議会の意見調整の結果を踏まえて、条例で料金設定をしているところでございます。一方、農協施設の収集料金につきましては、JA 壱岐市、これは経済団体でございます、において設定されたものでございます。議員ご質問の民間との利用料金の格差調整ということでございますけれども、この件には、条件に多少の相違があることから、多少の相違と言いますか、経済団体がやっていることと、業者がやっていること、ということで、非常に、その調整にはですね、難しいものがあると思っています。時間も要するかと思っています。しかし、同じ、畜糞の収集にこれだけの差があるということは、私はやっぱり問題だと思っておるところでございまして、調整が可能であれば、調整を可能であればという言い方を提出いたします。前向きに検討してまいりたいと思いますけれども、経済団体が、それによって赤字をもし出るからということで、その条件の控えに応じられなければ、調整は市を挙げるということにしかならなと、そういうこともやっぱり視野に入れないかなという気もしておりますし、そういう面も含めまして、非常に難しい問題がある。ただしかし、この問題をですね、今まで放置をされてきておりますので、訴状に挙げるということはお約束したいと思っています。
神谷さん、
この問題の相違は市長も認識されてあるということで、私も理解しますけれども、同じ、畜産を経営する農家がですよ、芦部は民間の業者さんにしか取ってもらえない。で、 まあ、他の地域はその合併前になかった地域もありますから、それは合併後の協議のな、ことですけども、そちらは市の方しか取られない。同じ域市の畜産農家がそういう格差があるということが非常にこう、まあ、農家の経営面にも激しく来るわけですよね。ですから、できるだけ早期に調整してもらいたいということで、市長もその方が認識されていますので、もしも調整が、いや、それは お互いの経済団体と市の、収集業務の試算表ですので、どちらが成果不可は私もわかりませんし、経営的な問題もありますから、言えないところがありますけども、やはり調整するまでは何らかの、やはり、優遇措置というか、市の方は考えていかなければならないのではなかろうかと思っております。ただ、正直言って、足目の畜産、家畜の糞も、一種の再センターで収集されるならば、別に問題はないです。もしも、一種の方で収集が、業務がいっぱいでやれないから、農協等に取ってくださいというなら、それは高くても、おそらく農家は理解をすると思いますけれども、現状のままではある程度、合併前の線引きということが引っかかっていて、それでどうしても、その一種の足部町の農家の、畜産農家の対比が一種の対センターに入れないし、もう民間しか絶対入れてならないとなるならば、その弊害というのはある程度調整するまでは、特例措置の中で何か検討していかなければならないのではないかと思いますが、その辺、市長、どうお考えでしょうか。
白川市長。
先ほど申しますように、経済団体が800円取ってるわけです。市が300円取ってるわけですね。今の深見議員の論理でいけば、市がですね、高く取っておるならばですね、今おっしゃったことが出ると思いますけれども、民間、いわゆる経済団体が取っておることについてですね、例えば、その差額を云々ということにはならないと思いますし、もうその前段でおっしゃいました、足部町の畜糞も市で取ってくれと、取るようにすればということでございますけれども、それは午前中にもの件で申し上げましたけれども、計画段階でですね、足部町の畜糞を、足部町、旧足部町の対戦台を取るという計画で、その施設を作っておれば、そういうことはやっぱなかなか厳しいだろうという気がいたします。しかし、いずれにしてもですね、現に800円と300円という差があるわけですから、先ほど申しますように、やはり、一遍それを議題をですね、マナレーターの上に乗せて、やっぱり議論する必要がある。今までそういうのがありながら、そしてまた、そういうのをいろんな指摘されながら、話し合わせていなかったということにですね、問題があると思っておりますから、私が今お約束するのは、そのことを取り上げましょうということを約束したいと思っています。
深見吉太郎議
員。市長の言うことは重々私もわかります。ただですね、そういう状況でこう今まで、まあ、市長も言われるように取り上げなかったということが、非であるということですので、やはりですね、今まで、それで来た期間ですよ。やはりある程度、行政としてもですね、やはり農家負担を、させていたというのはおかしい言い方ですよね。それはですね、農家にとっては本当にこう、まあ、これも新しい対比センターができた状況の中で、こういう不具合が出てきたということでですね。で、今後調整するまでは、ある程度やはり、行政としても、同じ農家に、である以上、ある一定の考えを持って、控除していくべきじゃなかろうかと思うとですけども、何回も言いますように。
白川市長。
ルールを決めてですね、それで納得をして向上した。納得をして参加をした。で、そのルールをですね、やはり、 調整がつくまではやっぱりそのルールでいくべきかと思いますし、じゃあその間にということになりますとですね、それはやっぱり補助などするですね、根拠がないと私は思っています。
上吉田議員、
補正のスリム化を懸念してみて補助を出せるというと20年話が非常にこう混乱しておるとは思いますけどもね、やはりそれは行政が少し今まで探査っていなかった原因がここに来ていると思いますので、それはもう市長も認めておられます。はい。でしょ？認めておらんの？で、非常に出なかったということはもう、ただこれはですね、先ほどから言いますように、合併前の協議の中で進められたことで、最終的には合併してから再度検討されるというような話で終わってたようなことも聞いておりますし、できるだけ早期にですね、ある程度漁船の指導の中で堆肥家畜糞収集業務のですね、統一化を図ってもらいたいし、先ほど中村が先輩も言われたように、線引きのこう本当にその線引きがどれまでのものだろうかということも合わせて、協議していただければと思っておりますので、まあそれに関して市長の何かございましたら。
平川市長。
一種の今度今できました対センターはですね、平成21年先まず20年20年できてるんですよ。でその話の中でですね、すでに、800円の300円の差があっておるわけです。そして300円の設定をしておるわけです。ですから、もちろん、その新しいものができるときにですね、やはり、その話をしなかったっていうのはですね、行政もそうでしょうけど、農協にも非があると思っておりますし、いろんな関係者にやはり反省する面があったかと思っています。ですから、私は今からいろんなことをする中で、やはり最初の議論というのはですね、相当深くやっぱりやっていかんと、こういう問題が後に残るという気がいたしています。しかしながら、深見議員おっしゃいますように、この問題についてはですね、解決をしないといけません。言おうか言うまいかというときは言わんがいいそうですけれどもですね、合併をして7年もなっております。しかしまだまだですね、いろんな抵抗があって、統一なされていないものでございます。そういったことも含めてですね、お互い議論をいたしましょう。
上吉田議員。
今市長が言おうか言わんめんかしたところ、私が言いましょうかね。まあ、市長は何回も言いますが、壱岐市が合併して早いもので7年が経とうとしています。合併協議会のですね、方針、または、こう、事務レベルの調整で、4市町間の調整が流れましたですね。で、合併後、やっぱり改めて、こう、運用し始めてからですね、支障を、まあ、支障というか、不具合なところも出てきておるはずと思うとですね、で、その辺はですね、速やかにやっぱり改善すべきだと思いますし、まあ、後延ばしすればするほど、市民は市政に対して、こう、不信感を思うわけですね。どちらが本当だろうかということを、それ自体の不信感までなってくると思います。市長に対しての信頼もこう、損ねて、まあ、損ねるという意図は言い方がおかしいですけども、損ねることになりますので、まず市政をですね、転載させることはできませんので、ぜひとも、その辺も含めて、いろんな面で調整の方していただければと思います。まあ、市長はいつもやれることはやる、やれないことはできないと、決断と行動の白川市長ですので、市民は期待を持って見守っています。冒頭に言いましたように、市民が合併してよかったと言えるよう、今以上ですね、市政に邁進していただきたい、いただきますことをお願いし、私の質問を終わりたいと思います。